しかし本当に私たち、このコロナというですね、嵐というか、この波に翻弄されるような、この2年ぐらいを送ってきていると思います。でも、主が私たちを守り、ここまで導いてきてくださったことを本当に感謝したいと思います。まだ今ですね、新しい変異種が出たとか、ニュースがまたこの2、3日出てですね、どうなるんだろうという気持ちもあります。でもきっとまた、少し先になってですね、振り返ると、主が守ってくださった、導いてくださった、そのように言えるようになるんではないかな、そのように私は願っています。これ以上感染が広がらないことを一番に願っていますけれども、しかしたとえそれが襲ってきたとしても、主が一緒にいてくださる、本当にそれが恵みだなというふうに思います。ちょうどクリスマスがもうすぐです。アドベントが始まりましたけれども、イエス様はインマヌエル、主は私たちと共におられる、その方です。本当にその方が一緒にいてくださるということは感謝だなということを思います。今日ですね、聖書の御言葉はルカの福音書の7章の11節から15節からメッセージをさせていただきたいと思います。初めてや久しぶりの方もおられると思いますので、ちょっと周りの方で聖書開くのがまだ苦手だなという方がおられたりとか、ちょっとお手伝いが必要な方は、今日この箇所だけ開きますので、ルカの福音書の7章の11節から15節を開くのを、ちょっと周りの方でお手伝いしていただければと思います。ルカの福音書7章の11節から15節、初めて教会に来られた方には、ギデオン聖書でお渡しした、そのままプレゼントで持って帰っていただけます。その箇所何か挟んでいただいてですね、ぜひルカの福音書7章の11節から15節を開いていただければと思います。母子室の方も大丈夫そうですか？どなたか助けてあげていただけると感謝です。はい、どうしようかな。はい、お願いします。ではルカの福音書7章の11節から15節を、お読みします。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。するとその死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。今日はですね、この箇所から絶望は希望に変えられるというタイトルでメッセージを語らさせていただきます。今日この場所におられる皆さんはどうでしょう。希望に満ちておられるでしょうか。絶望の中におられるでしょうか。いや、まあ絶望でも希望というまででもないけど、その中間ぐらいかなという方も多いでしょうか。この御言葉の箇所でイエス様は11節を見ると、ナインという町に行かれた。イスラエルのガリラヤ湖という、あたりのガリラヤ地方の、町になります。そこにイエス様は弟子たちと一緒に群衆も引き連れて行かれたっていうんですね。すると12節を見ると、イエスが町の門に近づくと、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。イエス・キリストが見たその光景というのは、葬儀の行列でした。町の外に出ていく葬儀の行列。そして当時のイスラエルというのは、まあ、泣き女というですね、職業が泣き女ってね、どれだけ上手に泣くかで給料が変わるという、まあ、上手にいかに泣けるかっていうね、そういう人たちが雇われていたり、しかしもう本当に涙があふれるような、その葬儀の現場でした。この箇所を見ると、その母親はやもめであったと書かれています。今の私たちはやもめの方であっても、職業のこう支援があったり、自由にビジネスができたりとか、そういう状況があります。しかし、当時のイスラエルではやもめの人たちというのは、自分で稼ぐのがほぼ無理というか、できない、そのような状況でした。時に身を売らないといけない、本当にそういう過酷な状況にも追い込まれるような、本当に厳しい状況でした。聖書の中でやもめと出てくると本当に厳しいですね。本当に数十円の持ち金を献金で入れる、それぐらいの本当に箇所も他にも出てくる、そういうシーンもありますので、本当に厳しい状況でした。唯一このやもめの人にとっての希望というのは、自分の息子だったわけです。 いつか自分の息子が大きくなって仕事を頑張ってくれたら、ビジネスで成功したりうまくやってくれたら自分は生きていくことができるわけですね。なので一生懸命このヤモメは一人息子を子育てして、その子供が大きくなって自分も、そしてある意味この家が途絶えないようにしてくれることを期待して育てていたでしょう。まあ、この一人息子のこの息子という言葉を見るともう、子供というよりももう少し大きい、もう成人仕掛けというぐらいの年のわけですけれども、もうあと少しで独り立ち息子がしていけるかなというところまで来たときに、この一人息子は病で死んでしまったっていうんですね。どれだけ絶望かということです。息子も失い、夫ももちろん失っています。経済も失い、将来もない。周りから見ても、ああかわいそうに、どうしていくんだろうっていう、親族がちょこっと何かお金あげたり助けてあげるのかな。そしてこの時に周りに泣き女たちがいて、親族も泣いていたでしょう。しかしこの葬儀が終わると彼らは分かるわけですね。この女性を残してみんないなくなってしまう、その時はもっと寂しいかもしれないですね、この女性にとってはね。まさにイエス・キリストが見たシーンというのは人生の絶望のシーンだったわけですね。その時にイエス・キリストはどうしたかということが13節に書いてあります。13節、主はその母親を見て深く憐れみと書いてあります。この箇所で主はその母親を見てという、この見るという、ここで、まあ、聖書のこの、新約聖書はギリシャ語で書かれているわけですけども、この見るという、ここのギリシャ語はじっくりと見るっていう言葉が使われてるんですね。とか心の奥深くを見るっていう言葉が使われています。ただ単にちらっと見たとか、ね、なんかテレビとか何かの番組とか、その通りすがりちらっと見るような、そういう感じじゃないです。じっくりと見る、深いところまで見る、それがここで書かれている見るという言葉の意味です。イエス・キリストは困っている、絶望のどん底にいる人が目の前にいたときに、ああ、かわいそうにというふうに軽く思いながらさっと見て、チラ見して通っていったんじゃなくて、そこにじーっと目を見つめておられたということです。まあ、私たちも何か困っている人がいたり、周りで苦しんでいる人がいるときに、どうでしょう、ここで関わると時間取られるかなと思ってしまったりとか、いやーなんかね、ここはちょっと今自分が忙しいからとかね、思ってしまう時があるかもしれません。もしくは逆の立場があるかもしれないですね。今こそ自分のことをもう少し見てほしいと思う時に、誰も自分に目を留めてくれる人がいない、そういう寂しさを体験されることもあるかもしれません。この時にこの場所でイエス・キリストは神であるにもかかわらず、この方はこのヤモメに目を留めてじっくりと見られた。じっくりと心の奥深くまで見られたんですね。今日皆さんにお伝えしたい一つ目のこと、それはキリストは私たちの心の奥深くまで見てくださる方です。イエス・キリストは私たちの心の奥深くまで見てくださる方である。そのことをお伝えしたいと思います。皆さんにはそのような方がいるでしょうか。いや、そういう友達います。家族います。もしおられたら素晴らしいと思います。でもこの忙しい社会の中で、なかなか自分の心の深いところまで見てくれるような本当の友、本当の家族を得るというのは大変だと思います。私たち今のこの社会の中でいろんな問題を抱えていると思います。経済的な問題、家族の問題、子育てとか親子の問題、進路のことであったり、結婚のことであったり、さまざまな問題を私たちは抱えています。今日この場所におられるお一人一人も何かしら問題を抱えていたり、将来への不安があるかもしれません。いや、口に出せるならまだいいかもしれませんが、口にはなかなか出せないけど、実は抱えている悩みや問題ってあると思いますね。コロナの中でやっぱりニュースを見ていても絶望的なニュースも増えていっています。昨年は11年ぶりに日本での自殺率も増えた、特に女性の方の、ね、自殺率が増えたというふうにありました。仕事を失ってしまったり、また家にこもっている中で本当にこう主婦の方もですね、暗い気持ちになって心の病にかかりやすくなってしまう、そのようなことも多かった、そういう状況があります。また ね、学生の皆さんもオンラインでの授業が増えてしまったりとかですね、将来の夢を描きにくい、ね、私が前に出会ったような大学生の、ね、グループとかに顔を出した時に会ったような子たちも、せっかく大手の旅行代理店に就職したのに、オリンピックもなくなり、なくなりじゃない、あったけれども大規模でなくなり、違うところに転職をせざるを得なかった、そういう子たちも出てきました。私たちはいろんな不安や問題を今も抱えていると思います。その時に神様というのはちらっと見てそのまま無視していく方ではないということをお伝えしたいと思います。聖書が語る本物の神は、私たちを愛し作ってくださったので、私たちのことをじっくりと見てくださり、私たちの心の奥深くを見てくださる方です。私たちの方から出向いていかないといけない、私たちの方からお金払わないと愛してくれない、そういう神様ではありません。聖書が語っている本当の神様は、私たちのところに来てくださり、じっくりと見てくださり、私たちの心の奥深くの傷を見てくださる方です。そのことをお伝えしたいと思います。まあ、日本人のこの神観というかね、神というのは、まあすごく素晴らしいけど、どっか祀られている方っていうようなイメージがあるかもしれませんが、そうではありません。本当の神様というのは、私たちを愛してじっくりとその心の深くまで見てくださる方だってことです。今日もし今孤独の中におられたり、誰も自分の心を知ってくれないな、そういう思いがある方がいたら、あなたには今日心の奥深くまで見てくださる方がいる、そのことを改めてお伝えしたいと思います。クリスチャンの方もそうでない方もこの場所おられるかもしれません。しかしクリスチャンでもあっても問題に遭いますね。いろんな状況に遭います。その中でも主が私たちの心を見てくださる、まだイエス・キリストを信じておられない方も、あなたのことに一生懸命愛の眼差しを注いでくださっている方がおられる、そのことをお伝えしたいと思います。続けてこの13節の場所に戻りたいと思いますが、主はその母親を見て深く哀れまれた、ね、見ただけじゃなくて、実はイエス・キリストは深く哀れまれたって書いてあるんですね。今日皆さんに2つ目お伝えしたいのは、キリストは私たちを深く哀れんでくださる方だということです。ね、この深く哀れまれたっていう箇所はですね、深く同情されたと訳すこともできる箇所なんですね。憐れんでくださる、イクオール同情してくださる。同情するって漢字、同じ情を持つって言葉を使いますよね。相手の心を共有するってことです。イエス・キリストはあのクリスマスの時に地上に来てくださった方です。地上を歩んでくださったから、私たちと同じ心を同情してくださる、同じ心を持ってくださる方なんだってこと、それが本当のクリスマスの素晴らしい意味です。ただ単にプレゼントを贈り合う、それがクリスマスではなくて、イエス・キリストが来てくださり、地上を歩んでくださった、神であるにもかかわらず人の苦しみを体験してくださった、だからこそ私たちの心をよく知ってくださる方です。私たちの心の深くまでよく見て、そして深く憐れんでくださる方なんですね。イエス・キリストはクリスマスの時、家畜小屋に寒い中、汚い場所で生まれてくださいました。私たちがどん底のような状況をある意味表しています。また兵隊たちに追われてエジプトまで逃げていって、親に担がれて逃げていきました。神であるにもかかわらずですね、親に担がれて逃げないといけないというですね、もどかしさをイエス・キリストも体験されたでしょう。また30歳ね、本当にこう奇跡などをなされていく、それまでは大工の子供として育っていったわけです。地上で仕事を一生懸命働いておられました。私たちの弱さ、私たちの生活、それらを本当に同情してくださる、本当の深い憐れみを持ってくださる、それがイエス・キリストです。先ほども右朝の賛美で、慈しみ深き友なるイエスは我らの弱きを知りて憐れむってありましたけれども、イエス様、私たちを慈しんでくださり、そして私たちを心から憐れんでくださる方です。皆さんは今本当の憐れみを、本当の愛を普段の生活の中で体験しておられるでしょうか。まあ、先ほどの質問と似ているかもしれませんけれども、皆さんは愛を体験した人生を歩んでおられるでしょうか。ね、いろいろ悩んでいるけれども、話せる相手がいない、そういう方もおられるかもしれません。また今の時代というのは愛をこう求める時代でもあるかもしれません。 SNS とかでも Twitter とかでもですね、どれだけの人たちがこうツイートしてくれるかとか、 Facebook とかあったらいいねをどれだけ押してくれるか、若い世代の皆さんもいろんな世代の皆さんもやはり誰かに認められたい、愛されたい、受け入れられたい、それが世の中に満ちていると思います。そしてなかなか本当の意味で心を開くことができていない、そういう中で自分の弱さであったりとか辛さというのを出せない、そういうことが出てきます。先ほど右屋さんも引きこもりの体験のことを話してくださいましたけども、日本には本当に多くの引きこもりであったりとか、まあ、実際コロナ禍で全員が引きこもりの体験を私たちしましたけれどもしかしこの本当に苦しい中にある方々が私たちのこう目に見える社会のその中におられる、ね、まあ、街の中歩いていると見えないかもしれないけど、本当に苦しい中にある方々が家にこもっていらっしゃる方々も本当に多くおられる、そのようなことを思います。でも今日ここの御言葉の箇所、イエス様は見て深く憐れんだとあるように、じっくりと見た上で、ああこの人はもうダメだなとかではなくて、ああこの人はちょっと後にしようとかではなくて、イエス・キリストは深く憐れまれた、感謝ですね。皆さんの心奥深くを見てくださった上で、その上で同情し、本当の意味で愛を持って憐れんでくださる方がいるんだってことです。今たとえ皆さんに愛を体験できない、誰か心打ち解けて話せる人がいない、愛に飢え渇いている、そういう方がおられたとしても、イエス・キリストはあなたの心を見て、そして愛してくださる、憐れんでくださる方だ、ね、先ほども同情すると言いましたけども、イエス・キリストは私たちの心と合わせてくださる方なんですね。今もし皆さんの中で苦しい状況や困難の中にあったら、もうすでにイエス・キリストが今日この場所でも皆さんの家でもその場所で愛の眼差しを注いでくださっていること、そして憐れみを持って見てくださっていること、そのことを覚えていただきたい、そのように思います。教会で私たちはお祈りをします。またもちろんクリスチャンの方々は家とか普段歩いている時でもどこでもお祈りできるわけです。それももしかするとキリスト教と日本のいろんな宗教との違いかもしれません。神社やお寺とかだとお祈りに出かけていって、そこでお賽銭を払ってそこでお祈りしたりお祓いをしてもらったり、さまざまなことをするわけです。しかしクリスチャンにとって聖書の語る本当の神というのはもっと近い存在、ともなるイエスはと聖書に書いてある通り、歌の通りです。いつでも話すことができる、いつでも愛を持って眼差しを注いでくださっているから、私たちも心を開いて話すことができるわけです。それが本当の意味で祈りです。だからある方は祈りは会話だと言います。神様と友のように家族として話すことができる。先ほどもことされた喜びのことを賛美でありましたけれども、子供が親に自由に話せるように私たちは祈ることができるわけです。それはイエス・キリストが私たちを深く憐れんでくださる方です。感謝ですね。そして続けて御言葉を見たいと思います。続けて13節の続きと14節を見ます。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた、若者よ、あなたに言う、起きなさい。ここでイエス様は心の奥深くを見て、そして深く憐れんだ上で言われます、泣かなくてもよい。どうですか、もしこの場所でイエス・キリストがですねやってきて、もう息子が死んで絶望の中で棺が担がれていくところですよ。泣かなくてもよいって言われてもですね、何言ってるんだと思ったかもしれないですね。その当事者も周りの人たちもですね。いや、泣かないといけないところでしょって、今まさに絶望の泣きどころですというところかもしれません。ここの泣かなくてもよいの泣くという、ここのギリシャ語もですね、シクシクと泣くではなくて、もう本当に気がおかしくなるぐらいの泣くという言葉が使われています。もうまさに気がおかしくなるぐらい、もう限界を、人間の限界を超えた涙。それがここで書かれている泣かなくてもよいの泣くという言葉です。どれだけこのヤモメは泣きじゃくっていた、周りに絶望が満ちていたことでしょう。気がおかしくなるぐらい、もう未来も見えない。そのような中で、 泣かなくてもよいって言われたらですね、何言ってんだ、ありえないだろう、現実的に厳しいだろう、そう思われるかもしれません。しかしイエス様は泣かなくてもよいと言われました。そして言われたことには理由があります。14節の最初に、そして近寄って棺に触れられたって書いてあるんですね。触れられたって。イエス様は優しくこの棺に触れたでしょうか。当時の棺というのは今みたいなこうしっかりとした箱ではありません。担架のようなところに、まあ、布がかぶせてある程度であったというふうに言われています。特にこうお金のない人の場合はもう本当に担架をこう 四隅なのか 二人でこう持って布がかかっている、まさにこう担架の上に、まあ、死体が乗っているようなそういう状況です。で、当時のイスラエルの立法では死体を触るってことは忌み嫌われてたわけです。汚らわしい行為、してはいけない行為だったわけです。ところがここでイエス・キリストは近寄っていって触れたっていうんですね。そしてこの触れたという言葉は優しく撫でたっていう触れたじゃないんですね。力強く握った、ぐっと掴んだっていう言葉がここで使われています。イエス・キリストは優しくかわいそうに亡くなっちゃったんだねってこう撫でたわけじゃないんです。力強くこの棺を、この担架をぐっと握られたっていうんですね。なのでこの葬儀の行列はそこで止められるしかない状況になりました。その葬儀の行列を止められたんですね。そして誰もが忌み嫌う、汚い、もう汚れた、触ったらもうしばらく人前に出られない、そのようなこの遺体にイエス・キリストは触れてくださったんだってことが書かれています。そしてこの人たちは立ち止まるわけですね。するとイエスは言われた、若者よ、あなたに起きなさいって。ここでイエス・キリストは棺に触れられ、そしてなんとこの一人息子が生き返った、そのように書いてあります。この棺というのはこのヤモメの一番の問題を表していました。で、この一人息子を一生懸命育てたけども死んでしまったことが一番のこの人生の苦しみの原因ですよね。まあ、もちろん遡るとご主人が亡くなったことかもしれませんが、しかしこの一人息子というのは本当に希望だったけども、それを全部失ってしまった、まさにこの女性のヤモメの一番の苦しみの象徴こそがこの棺だったわけですね。誰も触れたがらない、忌み嫌うようなその遺体の乗った棺、そこにイエス・キリストはぐっと力強く握ってくださった。そしてなんとそこで死んでいたはずの息子が蘇ったというんですね。私たちの神様は、聖書が語る本当の神様は、私たちの問題を目を背ける方ではありません。誰もが目を背けるような、誰もが、ああ、あなたはもうダメだ、この問題はまあ無理でしょう、神様は綺麗なところしか見ない方、そうではないんですね。神様は私たちの一番の問題を抱えている状況を、そこをぐっと見てくださって、憐れんでくださって、そしてなんとその問題を握ってくださる方なんですね。掴んでくださる方なんですね。今日皆さんにお伝えしたい三つ目のポイント、それはキリストは私たちの問題に触れて解決してくださる方だということをお伝えしたいと思います。キリストは私たちの問題に触れて解決してくださる方です。イエス・キリストは私たちの問題に触れて、そして解決してくださる方です。どうでしょう、今日も右屋さんの賛美を聞いて素晴らしいと思いましたね。引きこもりを体験され、また本当にいろんな絶望を、またね、喉の問題も病気も抱えられて、そこが癒されてということも体験されたこともね、お明かしお聞きしていきますけども、そして本当にそのような中でも、あのように生き生きと喜びを持って歌われている姿を見るときに、まさにこの問題を主は握ってくださり、そして解決してくださる方なんだということです。ああ、こんな人には言えないような悪い心、ああ、こんなひどい状況、誰も見向きをしない、自分でも解決ができない、私なんか生きている意味がない、そのように思われる方もおられるかもしれません。そこまででないにしても、この状況を誰が知ってくれるんだろう、誰が解決してくれるんだろう、そう思うかもしれません。しかしイエス・キリストはあなたのその心の問題をぐっと見て、それを握ってくださって解決してくださる方なんだということです。良いところだけ見て、およく今日も礼拝してくれた、賛美してくれたとかね、 そうじゃないです。イエス・キリストは、あなたの一番の心の抱えている問題をぐっと握って、それを解決したい。今日もそう願っておられます。たくさん献金したら、治りますとか、そうじゃないんですよね。このヤモメお金なかったですよ。お金があるなしとか、良い性格だからとか、良い人生を送ってきたからとかじゃないです。神様は私たちを作ってくださった方なので、私たちを愛しておられて、私たちの問題を握り、そして触れて、解決したい。そう願ってくださっている方です。なので、ぜひ諦めないで、今日はあなたのことを愛しておられるこのイエス様に祈ってほしいと思います。そしてこの方にあなたの問題を委ねていきましょう。主が解決してくださいます。この14節の最後のところでイエス様は若者よあなたに言う起きなさい言われました。この起きなさいという言葉はよみがえりなさいという言葉が使われています。イエス・キリストはクリスマスの時に地上に来られて神であるにもかかわらず人として歩んでくださいました。私たちはそのクリスマスをお祝いし、そしてまたイエス・キリストが十字架にかかったことも多くの方々がもうクリスチャンでなくてもご存知なわけです。教会の屋上に十字架が飾ってあります。しかしその後で大事なのはイエス・キリストは私たちの罪のために死んでくださったんだけども3日目によみがえってくださったと聖書は言っています。そして多くの弟子たち、多くの人々がそのよみがえったイエス・キリストに出会いました。それが嘘であったとしたら500人以上の多くの人たちに出会ってその復活したイエス・キリストを見てみんなで一緒に嘘つくのはまず無理です。自分の人生を捨ててでもこのイエス・キリストがよみがえったことを彼らは伝えていったわけです。殉教しながらそれは本当によみがえったイエス・キリストに出会ったからですね。イエス・キリストはよみがえられた方です。私たちの悪い行いや神様から離れた罪を背負って死んでくださったけども死んでくださっただけで終わるんじゃなくて死に打ち勝ってよみがえられた方です。なぜならこの方は本当の神だからです。神という方は人を生かすことも殺すというか死も司る方です。ですのでこの箇所でこの若者を一人息子をイエス・キリストはよみがえらせることができたわけですね。今日もここにいる私たちもしどん底の状況であったりそこまでじゃないけどもいろいろ心に抱えている悩みがあったりして心沈んでいる皆さんおられるでしょうか。過去の在籍期間であったりとか過去の傷抱えている方もおられるかもしれません。しかしイエス・キリストはあなたに言われます。起き上がりなさい、よみがえりなさい、生き生きと私と共に歩みなさい、そして引き上げてくださって起き上がらせて、そしてここでイエス・キリストはその母親に返したってあります。どれだけこの母親嬉しかったでしょう。そして今日私たちもイエス・キリストは私たちを引き上げてくださり復活したキリストと共に歩んでくださる方です。アメンですね。私たちの人生が今沈んでいるとしたら、今日がイエス様に引き起こされる時です。もし愛を体験できてないならば、イエス・キリストの愛を今日が体験する時です。イエス様はもうすでにこの場所で愛の眼差しを注ぎ、あなたを愛し、深く憐れみ、その問題を解決し、引き上げて共に歩んでいきたい。そう願ってくださっています。先ほどもクリスマスはインマヌエルで主が共におられると言いましたけれども、誰も一緒に歩む人がいない孤独をこのコロナ禍の中で多くの人は感じるそうかもしれません。でもイエス・キリストは私たちを見放さず共に歩んでくださいます。アメンですね。まだクリスチャンでない方はぜひ、ああこの方が一緒にいてくださるんだって、そんな簡単でいいのって思うかもしれませんが、それが福音、グッドニュース、ゴスペルって言われるものですね。良い知らせなわけです。ねえ、1億円払って良い行いをたくさんしたら救われますだったら、それは良い知らせじゃなくて普通かもしれません。しかし一方的に神様が愛して救ってくださって愛を注いでくださっている、なんと素晴らしい知らせでしょうか。そのことを私たちは覚えていきたいと思います。クリスチャンの皆さんもぜひこの良い知らせを改めて今日喜びましょう。今日この御言葉にあるようにクリスチャンであっても問題を抱えますし、どん底に落ちるときあるかもしれない。でもあなたをイエス様は今日も引き上げてくださいます。感謝しましょう。しばらく祈りたいと思います。 少し総額入れていただいて、どうでしょう、今皆さん人には言えないけど心の中で抱えている問題や傷はあるでしょうか。何とも言えない不安やいろんな状況もあるかもしれません。今どうぞ主の前に今祈っていきましょう。自由にイエス様、あなたが心に触れてください。言葉にできないかもしれない、うめきかもしれない、でも心の深くまで今見てください。こんな私の状況です。今しばらく祈りましょう。